さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一光着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、9月に入りましたね。今年も残すところ3ヶ月、びっくりですね。こんなに暑いのに。でね、またね、南海トラフやらこう台風10号に関西は翻弄されたここ数日でしたね。私はね、8月31日に音楽コンクールの審査に入る予定でしたが、出場者がね、関西だけでなく全国から参加されるので、もうやはり順延になってしまいました。また同じ日に吹奏楽コンクール関西大会の予定でしたが、こちらもね、やはり教育的観点から言って順延になりました。コンテスタントの人たちはね、その日に集中力を高めて準備していらっしゃると思うので、ちょっと大変だと思いますが、そこも腕の見せ所、頑張って。そして吹奏楽コンクールの高校 A 部門は本日開催ですね。皆さん頑張ってください。そして今日は素敵なゲストをお招きいたしました。北欧料理研究家の三田陽子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三田さんとはね、先日ねザリガニパーティーで一緒に、
そうです ね、
ねしたばっかりなんですけど、うん、楽しかったですね。
楽しかったですね。
しかもあんな集まるんですね。
あ、そうですね、
北欧好き、うん、ザリガニ好き、あれは
あ、そうやね。あとは、まあ、ザリガニっても食べてみたいっていう好奇心がね。そうそうそうそう。
でも結構たくさん食べれたし楽しかったですよね。うんうんうん、ヘイランゴっていう歌を歌って、
そうそうそう、
三田さん四季も元
美
しい 歌声の元やりましたよね。ええ、歌への名言うてるだけの歌でしたけど、
そうそう、単なりね
でもさ、ザリガニパーティーってね、北欧でもスウェーデンとフィンランドだけなんですよね。
主にスウェーデンの文化で、それを、まあ、あのフィンランドも、まあ、フィンランドとスウェーデンの影響が大きいので、やるようになったって感じですね。
そうなんですよね。だからデンマークにはないので、コペンハーゲン住んでた時に、うん、ザリガニパーティースウェーデン人に誘われて、いや行く行く行くって言って、もうすごい楽しかった思い出があります。まあ、町内会って感じ、どっちかっていうと、
ほんまに
めっちゃ楽しかったですよ。でね、なんか日本でもやりたいなと思ってたら、ちょうど三田さんにお誘いいただいて楽しい経験ができました。
よかったです、
ね、赤いドレスコートでねねね、あんなに大人がね、浮かれた感じで集まれるとはっていう感じですけど、で三田さんはね、北欧料理研究家として今ではご活躍なんですけど、うん、そもそもお洋服屋さん、
いや、ヴィンテージの食器の輸入を北欧からしてたんですよ。
はいはいはい。
で、あの、私が始めたのが2006年なんですけど、
はいはい、
当時日本人がヴィンテージの食器を買いに来るなんてってことで、
せやったせやった、そんな時代でしたよね。
そう、それでも向こうの人がもう、うん、感激して自分の家でご飯出してくれたりとか、うん、どっか食べに連れてってくれたりとかしたんですよ当時は。
なるほど、
うん、
で北欧料理、
そう、それで、あ、なんか北欧料理って今まで食べたことないような味やなっていう感じがあって、
北欧料理ってなんやねんって感じですもんね。
ちょっとね、他の西洋料理と違うんですよね、
うんうんうん、面白いですよね、うん、そうそう、なんかシンプルなんだけど、うん、なんかね、あのアイルランド住んでらしたんですよ。
そうそうそうそう、
私もイギリス、その後デンマークだったからちょっと経路似てるんですけど、うんうんうんうん、イギリス人の味音痴なの、自分で作るけど味音痴っていうのと違って、うん、北欧人って味音痴ではないから、
ではない、
うん、からなんかシンプルなんだけど、うんうんうん、なんか面白い味のもの出てきますよね。
そうですね、うん、基本的にも気候が寒くて食材が乏しいので、
うんうん、
そう
なんよ、青い野菜どんだけ壊れたことか、
刃物ない、
もうビーツとも
う根野菜ばっかり、うん、根菜ばっかりみたいな
そうそうそう、ね、ポークとか美味しいな。
あ、農業国やからね、
そうそう、チーズも美味しいしね。そう、あ、この間のチーズパイすっごい美味しかった。三田さんのもチーズマシマシな感じで美味しかった。なんかまかないロールキャベツとかね。
そうやね。
そうそう、いろいろ
重ねるだけのね。
置いてるんやね。でね、シナモンロールでね、すごい有名な印象が北欧ってどうしてもあるけど、
特にスウェーデン発祥っていうふうに言われてるよね。
そうなんですよね、うん。おやつじゃなくて、あれはフィーカの時間に食べるものでっていう感じで、
そうそうそうそう、
食事じゃないんですよね、あれね。
食事じ ゃない、
休憩の時に食べるものっていう感じなんですけど、まあ後ほどまたお話聞くとしまして、うん、で本日ねお届けする楽曲なんですけれども、2018年、なんと6年前の10月にこの番組にゲスト出演いただいた、作曲家平沼由里さん、すごい美人作曲家なんですけど、バイオリニストのね古澤巌さんに書かれた曲、名曲スピカを今回は私のフルート平沼由里さんのピアノでお届けしようと思っています。今日のね9月3日乙女座の新月です。スピカはね乙女座アルファ星とも呼ばれる乙女座で最も明るい星なのだそうです。お楽しみください。 山村ゆかりフルート、平沼ゆりピアノ作曲でスピカをお届けいたしました。今乙女座にありますが、このスピカは春の夜に青白く輝く星なのだそうですよ。三田さん、北欧の、ね、星も綺麗ですね。澄んだ空気の中ですしね、うん、で三田さん自身もなんと乙女座ということで、ね、そうそうそうそう、貴重面じゃないですか。で、 でもやっぱりお料理の方にあえてるんじゃないですか。なんか実験体質、研究体質だから、こう、ね、食器から行って北欧人の家に上がり込んで、うん、ご飯食べてるうちに実験体質が高じて、うん、レシピを作るのも全然そう苦がじゃない
ですね。
あ、そう、
なんかこう向こうの人にレシピ聞くこともあるし、うんうん、教え、これ美味しかったか教えてっていうこともあるし、うんうん、はい、現地のレシピの本とか、はいはい、あるいはサイトとかで見ることはあるんだけども、はいはい、それがそのままやと分量多すぎるとか
ですよね。
お菓子やったら甘すぎるとか、
なるなるなるなる、舌しびれそうな甘さとかね。
そう、あとバター多すぎとか、マシ
マシですね。すごいね、本当にね、一生分のバター食べたね。
いかりさんはそうかもしれないね。
いやいや、もういや、でもそれをこう調節しながら、
そう、それをこうまず量を減らしたらどうやろうとか、うん、まずこう向こうのオーブンめちゃめちゃでかいじゃないですか。
全然違うんですよね、
全然違う、
日本の様式と。
そう、全然違う。で、それを日本の、まあ、要はオーブントースターに合うか大きさに直すじゃないですか、うんうん、はい、そうすると計算し直してどうしたらいいやろうとか、はいはいはい、あとはまあその砂糖もね、お菓子の場合減らしすぎたらやっぱり
美味しくないですよね。
美味しくないんですよ、
うん、膨らまないし美味しくないしって、超まずくなりますよね、お砂糖を減らすと。
減らせばいいってもんじゃないんで、
う
ん
う
ん、
そう、
そう、そこのギリギリのラインを狙ったりとか、そう計算するのがね楽しいの。
ほんまやわ、そうやね、そう向いてたんだ。
そう、
美しいものが好きで、食器とかね、美大ででもあるから、うんうん、そういうアンテナから行ったけど、そういうのもすごいハマってって感じだったんですね。いや、なんで北欧料理って。じゃあ北欧住んでたから余計思うじゃないですか、うんうん、で私は研究家ではないか、でも料理は好きなんですよ、再現したりするのは、うんうん、でもどちらかというと、こう現地に一番近いものが食べれるのはこういうお店だよとかっていう紹介するのは好きだったんですけど、うんうんうんうん、なんかちょっと分かります、皆さんが興味を持たれるのがそこなんだなっていうのが。
そうですね、
なんか食べ物強いですよね。
強い、だからその、うん、自分の本職のウェブサイトで、うんうん、まあ、自分が日本で作ってみて、うん、あ、こうやったら再現できたわ、で現地に近いわ、当時は現地に近い品物を売ってる店がない、うん、ない
ほぼカナディアン的な、あのフロストシュガーゴリゴリのやつですよね。
そうそうそう、あのまずカルダモンが入ってんのね、向こうの品物ロールね、そういうのがまずない。
そうです、
で、あとパールシュガーって砂糖がかかってる、そうそうそう、あれもないじゃないですか、はい、それをまあ紹介してたら、自分の本職よりもそっちの方がよほどアクセスが多かったっていう。
なるほど。お腹空いてきたところで話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後にこちらの告知です。9月29日日曜日2時半開演、京都遠藤豪樹美術館にて、イスタンブール交響楽団首席フルート奏者ビュレント・エブシル氏と、ピアニストの浅田真也さんと私でコンサートをいたします。ご興味のある方は私のホームページ、各種 SNS まで ご連絡ください。この番組は株式会社一行着物サワロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1回のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。